主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気ですか？あなたの毎日の生活の中で、あなたの心にも体にも神様からの元気や力、恵みはしっかりと届けられているでしょうか？あなたの毎日の生活の中に、またお仕事や人間関係の上に、人の力やあなたの頑張りではない、これは神様からの恵みだといったものがしっかりと届けられているでしょうか？あなたの実際の人生の歩みの中に、神様からの祝福が豊かに注がれますようにとお祈りします。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書の使徒の働きの第25章19節のお言葉です。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。この言葉は、新約聖書の中心人物の一人である使徒パウロが捕らえられ裁判にかけられている時の、その裁判官の一言です。彼はローマの総督で、パウロが語っている信仰のこと、彼が訴えられている宗教の問題については詳しい人ではありませんでした。でも彼はパウロに対する訴えを聞き、それが旧約聖書を信じるユダヤ人たちのものであり、彼らが救い主イエス・キリストを認めておられず、そしてパウロが語るイエス・キリストに関する教えについて反発していること、それを見抜いていました。そしてパウロの教えの特徴点も見事に理解しており、部外者でありながら彼は問題をしっかりとまとめていたのです。すなわち、彼らの争いとは、この裁判は犯罪とか暴力といったことでの犯罪ではなく、訴えている者たちのその宗教に関することであり、彼らはイエスという人物が死んだということに対して、パウロというこの一人の男はイエス・キリストは今も生きていると主張しているということだと、この裁判の中心を彼はまとめています。実は私たちが信じるべきこの聖書の教え、その中心点がまさにそこにあるわけです。私もこの番組を通して皆様に、聖書の神様を信じましょう、救い主であるイエス・キリストを心に受け入れてくださいとお話をしていますが、このイエス・キリストを信じるということは、単に彼の語った教えを学んだり研究するということではありません。あるいはそのイエス・キリストの教えを受け止めたキリスト教のこの2000年間の歴史をただ学ぶということでもありません。研究や学びではなくて、この聖書の中心人物であるイエス・キリストの教えを今も力強くそのままに体験してみるということを意味しています。イエス・キリストの恵み、その命をあなたもそのままに体験しませんかということです。使徒パウロを訴えているこの古い宗教しか信じられなかった権威者たちは口々にこう言いました。イエスは死んだ、十字架にかけられてイエスという男は死んだ、もう彼の死んだ教え、もう彼は生きて働いておらず、何も新しいことは起こらない、そう語った。それに対してパウロは、イエス・キリストは死からよみがえられ、今も生きておられる、よみがえりのキリストなのだ、今も私の祈りに応え、今も私たちのために恵みをくださると語っていました。死んだイエスなのか、よみがえりのキリストなのか、ここが肝心なポイントです。あなたの心の中に、単なる過去の偉人であるイエス・キリストではなく、今もあなたのために命と恵みを与えてくださるよみがえりの生きておられるキリストが働かれますように。 聖書が語るそのままの恵みをあなたも実体験しようと、素直にイエス・キリスト、今も生きているとそのままに受け入れてみてください。一言祈ります。神様、どうかラジオの前のお一人お一人の心の中に今も生きるキリストを体験させてください。主キリストの御名によって恵みを信じてお祈りいたします。アーメン。それでは来週またこの時間に。